皆さんおはようございます。今日は6月の第2の日曜日でありますが、終日でありますが、でこの日は教会の行事の中で、年間行事の中で花の日、子供の日として守られている日なんですね。母の日のようによくは知られておりませんけども、まだ最近は教会学校の子どもたちが少なくなったという面もあるかもしれませんけども、あまり行われていない教会が多いんですね。1856年6月の第2の手術、アメリカのある教会でたくさんの花を持って、おそらくアメリカも日本と同様この時期に花がたくさん咲くんだと思いますけどもね、たくさんの花を持ってまいりまして、教会に飾ります。そして大人と子供の一緒礼拝をこの日は捧げたというのであります。そしてその日、7歳になった子供たちをみんなの前に紹介いたしまして、牧師が一人一人に手を置いて祝福を祈りですね、聖書をプレゼントしたという、こういうことがあったそうですね。さらに礼拝後ですね、子供たちがその飾られた花を持って病気の人をお見舞いしたり、また日頃お世話になっている人たちを訪ねて花を捧げて感謝を表したというのであります。まあ、これがですね、花の日、子供の日のお声であります。今から157年前の話であります。私たちの教会でも、舞鶴近郊教会でも、かつて教会学校でこういうことを行っていたんじゃないかと思いますけどもね。今日の牧師書のカリキュラムの中に、この花の日にちなんで第2コリントの2章の12から17節、今日の箇所が取り上げられているのであります。キリストの代わりとしてという題で、このカリキュラムに従って今日このところ開いているわけであります。今日私たちは特別なこのプログラムを持つことはいたしませんけども、そのような背景を覚えつつ、この御言葉から神様の御心メッセージを受け止めたいと思います。準備をしながら、神様はなぜこのところ開かれたのかなと最初は言うかりましたけれども、納得いたしました。特でも 2週間後に控えてですね、感謝、もう一度こういう方面から私たちに、今日私がキリストの香りである、こういうメッセージをですね、私たちに与えとってくださるんだなと納得した次第であります。まずこの第二コリントの手紙というのは、なかなか難しい事情が込み入ったところの、そしてパウロという人の個人的な非常に心がストレートに表現されたところの手紙でありましたね。ちょっと理解が難しいところがあるんですね。少し丁寧に説明させていただきたいと思います。12節をご覧ください。さてキリストの福音のためにトロアスに行った時、パウロはアジア州の、このアジアの港町で商業都市でありましたトロアスという町に行って、そこで伝道していたわけなんですね。そして私たちのために、私のために主の門が開かれたということを言っています。この主の門が開かれたというのは、これは独特の言い方なんですが、門が開かれという、これはなんとなくニュアンスも分かるかと思いますが、これは伝道の門、宣教の門がこの町において神様が開いてくださったということですね。パウロはこの町で伝道しながら、この町が、この地がですね、伝道の可能性を大いに秘めた地であるということがだんだん分かってきたわけですね。多くの人たちが救われてきた、働きが進んできたということがあります。しかしながら、13節をご覧いただきますと、開かれたにもかかわらずでありますが、兄弟テトスに会えなかったので、私は気が気で泣く。こういう言葉が続きます。パウロ個人としてはですね、神様がせっかくこのトラスでの伝道の門を開いてくださったのに、個人的には兄弟テトスと会えないということで、気が気ではなかったというパウロの心にもう一つこの事情があったわけですね。実はですね、パウロはこのテトスをね、自分の代理として手紙を持たせてコリント教会に使わせていたんです。もうそのことが気が気でなかったという意味なんですね。実はですね、2章のこの2章の 今読んだのは12節からですけれども、4節から7節のところ、少し前をですね、振り返っていただきたいのであります。2章の4節にこう書いてある。私が大きな患難と心の憂いの中から、多くの涙を持ってあなた方に書き送った。手紙ですね。書き送った。それはあなた方を悲しませるためではなく、あなた方に対して溢れるばかりに抱いている私の愛を知ってもらうためであった。もうちょっと言います。しかしもし誰かが人を悲しませたとすれば、それは私を悲しませたのではなく、控えめに言うが、ある程度あなた方一同を悲しませたのである。その人にとっては、多数の者から受けたあの処罰でもう十分なのだから、あなた方はむしろ彼を許し、また慰めてやるべきである。うんうんとあります。マーハ事情が曰くが、ここには、この言葉の背後にもあるわけでありますね。実はですね、コリントの教会の中に、これはパウロが開拓して伝道した非常に大きな教会です。豊かな教会でありますが、この教会の中に一つの問題が、非常に深刻な問題が起こったんですね。コリントの教会の中の一人の信者がですね、非常にこの不道徳な問題を犯した。そしてその問題を抱えている信者さんが、教会の中にいることを知りながら、周りの人たちは何もそれに対して言わないのであります。それに対してパウロは怒りました。なぜその人を責めないのか。その人を本当に神様の前に、その人を両親に訴えて、悔い改めて責めて、導かないのか。ということをですね、パウロは言ったわけですね。私は遠く離れているけども、その人をすでに裁いた。そして、その多くの難病の中でと言っておりますけれども、彼は傷んで、本当にこの悲しんでですね、その罪を教会の中から除きなさいという非常に厳しい命令のですね、これは戒規と申します。教会の中の戒規、罪を犯した人たちを取り除いていくというね、その罪が、汚れが教会の中に蔓延しないうちにですね、その人に悔い改め期間を与え、もしその人がそれを拒絶するならば、その人をですね、生産停止、あるいは除名、除籍、まあ、こういう会議の内容があるんですけども、取り除きなさいと、こういうふうに厳しい手紙を書いた。これはコリントの第二の手紙、彼が書いてる手紙でありますが、その前に第一の手紙があります。これはコリントの諸問題に対して、さまざまな対応の仕方を教会に書き送った手紙でありますが、この第一の手紙と、このコリントの第二の手紙の中に、ここで言ってるように、多くの涙を持ってあなたに書き送ったと言われる、この悲しみの手紙、いわゆる涙の手紙というもう一つの五つの手紙が間に存在するのであります。これは大変厳しい手紙です。ただ決断を持って書き送った手紙なんです。それをテトスに持たせたんです。そしてコリントの教会に届けました。その結果をパウロは本当にハラハラしながらこう待っていたわけでありますね。この厳しい会議を命じるメッセージに対して、コリントの兄弟姉妹たちが、あるいはコリントの役員会がこれをどう受け止め、どう判断し、どう対処するか。すなわち、教会が目覚めて、この問題を悔い改めて、その人の問題をきちんと手助かり、教会全体で神に立ち返るのか。それともパウロの命令を無視し、教会のこの恐ろしい罪を公認してしまうのか。大変気になるその結果を、パウロは早く、早くテトスの帰りを待ってですね、そしてその内容を知りたかった。その結果を知りたかった。こういうわけなんですね。気が切れなかったっていうのはそのことなんです。私が気が切れなかった。まあ、伝道どこじゃないと変な話になりますけど、伝道が開かれているのにね、このトラスで伝道しながら、そのコリントの教会がどうなったかということの、その結果をですね、彼は気が切れなく待っていたのでありますね。もうついにですね、待ちきれなくなりましてですね、人々に分かれて、トラスの人たち、クリスチャンたちに教会に分かれを告げてですね、アジアのトラスから海を越えて、マケドニアに出かけていったということでありますね。このマケドニアの先にアカヤという町があります。そこにコリントがあります。この陸路伝いにテトスは返事を持って帰ってくるはずです。待てなくなって渡っていったのです。